今ここを生きると題しまして、吉高加納牧師にメッセージの取り次ぎをお願いいたします。
皆様おはようございます。先週からルカによる福音書の例え話に入っていますけれども、本日は愚かな金持ちの例えというふうに題されたイエス様の例え話です。前回も申し上げましたけれども、聖書を豊かに理解していくためには文脈を読むということが大変大切になってきます。特にいくつもの伝承とか資料を編集して構成されている福音書を読むときには、2種類の文脈を考えます。なぜ、ルカならルカという編集者がこの題材をこの位置にはめ込んだのかという意図を探っていくためにも2つの種類の文脈を読みます。その一つの文脈っていうのは、文字通り福音書に置かれているその前後の文脈、聖書の文脈です。それから2種類目の文脈っていうのは、ルカ共同体が生きていた時代の文脈ですね、歴史の文脈、この2つを理解していくことが大変重要になってきます。有意義になってきます。まずはですね、この例え話が置かれているルカによる福音書12章の前後の文脈を見ていきます。聖書のお持ちの方は今日の12章をお開きください。12章の第1パラグラフは1節から3節です。ここには偽善に気をつけさせるという題がついています。偽善者たちの非常に巧みで強い言葉に惑わされてはいけません。この暗闇の中で真実の言葉は暗く弱々しいように思えるけれど、でもどんなに暗闇の中で小さく語られた言葉であっても真実であるならば、屋根の上で広められるような言葉なんだということが1節から3節に書かれているんです。続く4節から7節は、恐るべきもの、恐るるべきものと題されている段落で、この世の権力はいとも簡単に人間を殺してしまうことができるような力を持っているけれども、本当に恐れるべきものは神様なんだ。その神様はあなたという存在、あなたの命をまさしく髪の毛一本残らず数えておられるほどご存知なんだ。知ってくださっているんだ。だからこの世の権力者を恐れてはいけない。あなたをそれほど知ってくださっている神様を恐れなさい、ということが次の段落に書かれている。そして続いて、イエスの仲間であると言い表すという題がついた8節から 12節の段落はこうです。イエスの仲間であるということを心配しないで言い表しなさい。そのことを通して、たとえあなたが街道に引っ張られていったり、役人に引っ張られていったり、あるいは権力者のところに連れて行かれたりしたとしても、そこでまた何をどう言い訳しようかということも心配する必要はない。聖霊があなたに語るべきことをちゃんと教えてくださるということを書いている部分なんです。これがね、この愚かな例え、愚かな金持ちの例えの手前3つの段落、3つのパラグラフなんです。どうですか、聖書を今開いてなくて耳で聞いておられた方でもお分かりでしょ。どう見ても迫害状況、圧迫状況を前提としている流れなんです。そして今日お読みした愚かな金持ちの例えに続いて、22節から34節の長い段落は、かの有名な何を食べようか何を着ようかと思い悩むな、思い煩うな、空のカラス、野の花を見よ、神は日々養ってくださっている。逆に栄華を極めた あのソロモンでさえこの野の花一輪ほどには着飾ってなかった。だからまず神の国を求めなさい。そうすればそれらのものは加えてあなた方に与えられる。小さな群れを恐れるなという励ましがこの例えの後に続くんです。さらにその後に続くのは35節48節ですけども、目を覚ましているしもべの比喩の話です。腰に帯を締め灯火を灯していなさい。主人がいつ帰ってきても迎えられるように目を覚ましていなさいという備えへの呼びかけ。さらにその後49節から53節は分裂をもたらすっていう題がついていて、表題の通り私を信じる信仰は場合によってはあなたとあなたの家族とを引き裂いてしまうかもしれないという結構厳しい予告なんです。ここまでにしておきましょう。文脈の話もうひしひしと感じられると思いますけど、12章には迫害状況、圧迫状況というものを念頭において12章は構成された、本当に緊張感に満ちたブロックなんです。その真ん中に愚かな金持ちの例えが置かれています。今文のね、聖書の文章としての文脈を今たどりました。続いて今度はルカ共同体、ルカによる福音書を読んでた人々が生きていた時代の文脈ということを考えてみましょう。時間の関係がありますので、あんまり詳しい世界史時代史には触れられませんけど、その時代、ルカが書かれた時代はもう暗黒の時代と言っていい時代でした。ルカ文章は、紀元80年から80年代の後半から90年代の半ばぐらいに書かれていたのですけども、書かれたんですけども、その時代のローマ皇帝はドミティアヌス帝っていうのは在位が紀元81年から96年ですから、ルカが書かれたと想定されている10年とバッチリ重なるんです。でこのドミティアヌス帝っていうのは有名な人で、自分のことを主にして神、キリストにしてゼウスだ、そういうふうに称えることを人々に強制した皇帝でした。そして反対派の人脈をあぶり出すためにドミティアヌスの拷問って言われているぐらい、新しい拷問の方法をどんどん考えて、そして反対勢力、自分の意に反する政治家や軍人、反対勢力をもう本当に厳しい粛清によって処刑していきました。それからローマの内部を本当にそういう恐怖で支配した恐怖政治の時代でした。それから皇帝崇拝を拒否する人々、クリスチャンなんかその筆頭だったですけども、まあ、積極的に否定するというよりも捕まって、そして否定を強いていった時に同調しなかったですね、当時のクリスチャンたちは。でそういう人たちを容赦なく処刑していきました。でそういう状況の中、世の中の風潮もやっぱりどうしても暴力的になります。かつてのナチスドイツの時代、あるいは日本の軍国主義の時代もそうでしたけれども、風潮が暴力的になります。抑圧的になり監視的になります。ローマが統治しているさまざまな都市で、専制政治に統合されてしまった民衆が、民衆自ら反ローマとか反皇帝的な人物を密告したり、それから競技場の中でライオンの餌食にして殺されるのを鑑賞してみんなで湧き上がったり、そういう残酷なムードが地中海一帯に広がっていた時代であります。ルカ福音書が編集されたのは当時の小アジアですね、現在のトルコ半島の西側地域の都市であったと思われます。トロアスとかティアティラとかエフェソなどがある 西海岸の方です、トルコの向かい側がギリシャ半島ですね。で、小アジアのそうしたいずれの都市もローマ帝国の要所でありましたから、クリスチャン迫害の暴風というものは吹き荒れてたと思われます。で、そしてこのルカ12章というブロックは、そうしたローマ支配下で本当に生きることをのに苦難を強いられ、そして不安に日々駆られていた、まあ、それゆえに例えば離反者とか脱落者もたくさんクリスチャンの中から出ていたと思われますけども、そうした状況の中でこの時代がどんなに厳しくても、それからこの時代の風潮がどんなに暗いものであっても、でも何に、私たちは何に根ざして、また何に依拠して生きていくべきだろうか、そのことを大切に考えていこう。そしてイエスをキリストと信じる私たちは助け合い支え合って生きていこうということを一生懸命語り合って、お互いを励まそうとしている、そういう目的でこういう文章を記されているわけなんですね。その中でルカが大切にしていることは、今日この12章から響いてくることは、命の主は神だ、その神の養いと支えがあなた方から離れないんだ、この世は怖い、この世は強いけれども、世の力を恐れることなく勇気を持って一つになって共に生きていく関係を作っていこう、そういうことだったんです。さて、ここまで文脈からの理解のために随分時間を使ってしまいましたけど、ルカ福音書をこのように、今回のように通しで読んでいる、そういう時でないと、まあ、時代文脈っていうことについて理解する機会ってなかなかないもんですから、触れさせていただいています。その上で、今日の例え話そのものに目を向けてまいりたいと思います。イエス様の話を聞きに来ていた人々の中に、遺産相続に漏れてしまって憤慨している、そういう人がいて、そしてもう喫緊のというか、もう差し迫った自分の問題それなので、そしてイエスは知恵があると彼は見たので、この不条理に対して裁定をしてほしいと、まあ、イエス様に願い出た人がいたわけです。けれどイエスはその人物が求めてきた不当な財産分与を正してほしい、財産分与はどうあるべきかということをラビとして立法の先生として教えてほしい、そういうことの方にではなくて、彼にとってみれば肩透かしですけど、イエス様が答えられたのは、そもそも財産を託されていく人の命とはどういうものなのか、そのことについて語られていくんですね。この一人の相談者のように、人間には自分を煩わせている目の前の問題、現実としてあるわけです。財産問題だけじゃなくて、いろいろ仕事の問題、人間関係の問題、あるいは支払いの問題とか、いろいろあるわけですけども、思い煩いというものが、そのものがなぜ人間に生じるんだろう、そもそも人間は思い煩わなくていいもいいことまで思い煩ってるんではないか、そのことに目を向けさせようとイエスはしています。そのためにイエスはこの例え話を語られていくんです。そして例えの中に登場させた人物、その人物は、私利ですね、自分の利益、それから欲望に、貪欲に心が奪われてしまって、飲み込まれてしまったがゆえに、自分の畑が豊作であったばかりに、豊作だったんだから悩まなくていいはずでしょ、本来喜びはいい、でも豊作であったばかりに不安に飲み込まれてしまって、さあどうしよう、そうだ 蔵を建てよう、この蔵っていうのは複数形で書かれていますから、たくさんの蔵を作ってそれらにしまい込んだらいいと、そう思ってそうしたと。そしてよし、これでいつまでも愉快に生きることができると自分に言い聞かせて安心した、安心したという、そういう人物の姿でした。この人の、愚かさは、この人の愚かさは、そもそも自分の命も畑の収穫も神様から与えられたものだということ、それが預かり物だということを忘れたことでした。また自分に執着するばかりに、自分の将来だけに執着するあまり、自分に託された恵みを他人と、他の人と分かち合おうとすることにも全然思い至らず、自分のためだけにしまい込もうとしたことでした。でもそのようなこの男に突然根源的な事実が一撃として襲いかかるんです。それは、今夜お前の命が取り去られる、お前が用意したものはでは一体誰のものになるのか、この一撃です。ルカ共同体はこの愚かな金持ちの姿に明らかにローマ皇帝を重ねてます。ローマ帝国の世界を重ねて見ています。貪欲が不安を呼び、不安が甚だしい暴力と収奪を引き起こしている、そういう自分たちの今ここという厳しい現実を見ていますと同時に、その暴力あるいは奪い取り収奪の本質を見ています。ローマ政治とローマの繁栄の根っこにあるのは不安なのだということ、暴力の根っこには不安があるんだ、そして不安が自分の手で闇雲に頑張って不安に立ち向かおうとし、不安が不安に向かって大丈夫だ大丈夫だと言い聞かせているような、不安の連鎖の世界、これがローマだ。しかし真理と命に根ざしていないこうした不安な権力は危ういんだ、脆いんだ、それは瞬く間に瓦解する時を迎える、だから私たちは恐るべきものはそれではないとしろ、私たちは私たちの命のすべてをご存知で、髪の毛一本まで数え知ってくださっている神様、そして肉体の生と死を超えて私たちを握りしめ保ち続けてくださる神様をこそ恐れて、神様の前で今ここを生きていこう、そういうふうに励まし合っていたんだと思いますね。このようにルカ共同体が、時代の中で聞き取ろうとしたこと、そして時代の中でクリスチャンとしてどう生きていこうかとみんなで考え合ってきたことを読み取っていこうとする読み方は、例えば今日ミャンマーで軍事クーデターを引き起こした勢力のことや、ウクライナに侵攻するロシアのこと、そこにある問題をの深みを探っていこうとすること、あるいはよその国のことばかりじゃない、軍拡増税に邁進する今日の日本政府の右往左往している姿を見つめること、そういうことにとても大切な視点を与えてくれますと同時に、その中で弾圧されている人たちのこと、散らされていっている人たちのこと、あるいは貧しさを強いられている人々、それらの人々を 本当に支えてくださっている力があるということ、だから私たちは祈りをやめることができないし、命のために思いを尽くし続けることができるということを私たちは教えてくださると思う、くれると思うんです。さて、そういう、まあ、歴史状況とか世界政治状況とクリスチャンとか人間という大きな観点視点とともに、でもこうした例えはね、この設定された例えの中にもシンプルな命にまつわるシンプルな事実がスカッと言い抜かれていると私は思うんです。この例え話が私たちに聞かせてくれている通り、私たちの命は与えられ、また取り去られる、そのような命です。それがいついかなる時かわからない。人間にとってシンプルなことは今ここ、今日を生きるしかないということでもあります。他人の命を生きることができないし、他人に生きてもらうこともできない、昨日を生き直すことはできないし、明日の分まで生きることはできないです。私たちが本当にできる、許されていることは今日、今、ここを生きていく、そのこと以上の何者でもありません。これが誰にとっても根源的な命の事実です。そして私たちが持たされている賜物や財、今ここでいただいている恵みです。そして実は全て神様からの恵みでもあります。自分の力で全て手に入れたと思うかもしれませんけれど、経済一つ取ってみても経済の循環、人々の働きや経済活動というものが循環している、循環という関数を方程式の中に入れないと、私一人で全てを手に入れてるなんてそんなもんじゃないです。また自分この自然界の気候とか天候とか、こういう係数をしっかりと入れて循環ということを捉えていかないと、私のところに恵みというものが回ってきたりはしないし、この自然界の気候なんていうのは人間でどうすることもできないことです。天候とかもう神の計らいと人々の労力がつながって、それらの循環の恵みによって私は今ここを生きてます。だから私の生活というのは贈り物なんです。ギフトなんです。私たちの命はギフトなんです。そしてギフト、恵み、贈り物は神様から本当に与えられた預かり物であって、そのギフト、恵みには必ずそれを用いて良いことをしなさいという招きがあるんです。使命があるんです。ですから私たちは自分をこのギフトの恵みの最後の受け取り人にしちゃいけないんです。常に受け取ったものを誰かと喜び合い分かち合う、誰かのためにと送り出す、自分も送り手になる、そのような循環に参加していく、恵みの循環に参加していくことを通して、神様がお作りになったこの恵みの慈しみの養いの世界を私も共に歩んでいく、そういう生命観、世界観、こうしたものに私たちは結びついていくべきなんだろうと思うんです。思い煩い、思い悩みというのはこの後出てくるんですけどね、この後の聖書の箇所に今日冒頭でお読みしたところですけど、思い煩いというのはね、思い煩わないためにって思い煩ってるんです。でも思い煩いは思い煩うほど思い煩うんです。でも思い煩いそのものにさほどの力はない。まあもろもろ私たちは今今日 この思い煩いを本当に下ろしていくということについては人生のテーマですのでね、本当に、聖書と対話しながら生きていきたいと思うんですが、神の国を求めなさい、この一言が私たちに来ます。神の国を求める、この一点の求め、この一点の願いを人生に持つことができる人っていうのは幸いだと思います。いろんな求めを求めて生きていいと思うんですよ。生きるんですから、家事を取って何とかしようと懸命に生き抜こうとするわけですから求めが生じます。しかしありとあらゆる求めに、その中核のところに、しかし神の国を求めなさい、この一点の求めを手にしながら生きることができる人は幸いだと思うんです。不義が満ちてます。でも不義の満ちるこの中で求めるもの、それは神の国が明らかになりますようにということです。貧しさと病、何とかしてほしいと思う。しかし神の国、神の国っていうのはバスレイヤーと言いまして、神様の支配、神様の取り扱いという意味でもありますね。神様のご支配、神様の命の取り扱いがありますように。思い通りにならない人生のただ中で、確かに目の前の解決を求めますけれど、けれども神の国が、神様の取り扱いが自分を包んでいてくださいますように。ですから思い通りに、願う通りに叶えられなくても、神様の取り扱いがありますようにと祈る道、この暗い時代の中にあっても私たちは決して奪われない祈りがある。神の国を求めることができるという、いや暗ければ暗いほど、不義が満ちていれば満ちているほど、神様あなたの御心をお願いしますと祈ることが許されている。私たちの今ここがどんなに厳しくても、今ここは神の国と結ばれてるんです。神の国を求める、この一点の求め、この一点の祈り、この一点の叫びから私たちは決して切り離されない。この求めを持つことが許されていることは幸いであります。お祈りをいたします。